今日の聖書箇所をお読みいたします。エペソ人への手紙6章18節です。エペソ人への手紙6章18節、第3版の方は新約聖書381ページ、2017年度版の方は392ページです。エペソ人への手紙6章18節をお読みいたします。あらゆる祈りと願いによってどんな時にも御霊によって祈りなさい。そのために目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くして祈りなさい。今日はこの箇所からどんな時にも御霊によって祈りなさいという題目で堀田先生に説教をお願いいたします。
はじめにお祈りを捧げいたします。恵み深い天のお父様、命の言葉を聖書66巻私たちにプレゼントしてくださった最高の宝物を感謝します。この御言葉をこれからこの者が取り継ぎますが、どうぞ私自身をイエス様の十字架の血とご聖霊によって清め清別してください。そしてあなたのお言葉を邪魔することなく通り良き管となれますように、そしてお聞きになるお一人一人の心に御言葉が残り、その御言葉とともにご聖霊とともに生きる幸いに導いてください。素晴らしいイエス様の御名によって祈ります。アーメン。今日はまた素晴らしい御言葉を解き明かせることを感謝しております。教えられたことをお分かちいたします。どんな時にも御霊によって祈りなさい。十八節をもう一度お読みします。あらゆる祈りと願いによってどんな時にも御霊によって祈りなさい。そのために目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くして祈りなさい。神様に敵対してその神に従う私たちに敵対する悪魔、ヘブル語で敵対者サタンと申しますが、は私たちが全能の神に祈ることをせず忙しく活動をすることを恐れはしません。なぜなら祈りのない活動は神のための実を結ばせることができないからです。忙しく活動だけをする者たちの心と精神と体をすり減らすことを知っていますから、あまり悪魔は祈りのない活動は恐れません。そこには命の力がないからです。神の命がないからです。しかし私たちはその罠にかかってしまうことがあります。一生懸命神様に祈りもせずやってクタクタになって、なんかこう霊的に落ち込むことがあります。でももう一度霊的な酸素である祈りをしますと、霊的な呼吸ができて内側に力が与えられます。しかし私たちがそのことに気づいて自らの弱さを本当に自覚して、その分全能の神により頼み祈りながら御心にかなうことをするなら、悪魔は嫌がるのです。いやビクビクしているのです。なぜなら私たちが全能の神に祈るとき、悪魔より強く偉大な神が働かれる技となることを知っているからです。私たちがどんなにせわしくやっても悪魔はあまり恐れません。しかし私たちがよく祈って祈りながらその技をするときには、神様が一緒にいてくださる技ですので、そこには命と力がありますから、悪魔はそれを嫌がるんですね。ですからクリスチャンができるだけ祈らないようにする。 クリスチャンができるだけ命の言葉聖書を読まなくするという敵の策略を見抜きましょう。今日は7つ目の最後の霊的な武具を見ます。それはやはり祈りです。すべての武具を力強くする武具はやはり祈りです。で、今日の御言葉を深くこれから噛み砕きで解き明かしたいんですけれども、ただ祈りなさいではなく、すべての祈りと願いをによってとありますね。祈りと願いが使い分けてあることをちょっと見てみたいと思います。実は祈りは、すべての祈り、これは言語はプロセウケと言いますが、これは祈り、祈祷、そして礼拝と数形を表します。つまり機関銃のように、これをしてください、これをしてください、これをしてくださいというニュアンスよりも、この最初の祈りは神様がどんなに偉大であるかをあがめ礼拝する祈りを指しています。そして願いの方はデーシスと言いますけれども、これはまさに私たちの素直な願い事、祈願を表します。ですからそれもしてよいわけですね。でも順番に目を留めたいんです。願いの前に祈りが来ています。これには深い意味があります。願い事の祈りの前に祈り、つまり神との人格的な交わりがあるということを聖書は繰り返し教えています。他の箇所を見てみましょう。ピリピの4章6、ここに記しました。何も思いはざらないで、心配ごとに心がとらわれないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる。ここでも願いと祈りという順番ではなく、祈りと願いによってあなた方の願い事を神様に知っていただきなさいと、ここでも順番が願いが先ではなく祈りと願いとあります。つまり祈りと願いの順序がとても大事だということをエペソ8、ごめんなさい、これ8章違いますね、6章18もピリピ4章6も同じ順序なんですね。まず祈り、プロセブ系は礼拝と数形を表しています。悪魔は私たちが真の神を礼拝することを最も嫌うということなんですね。ただ願い事の願いだけではなく、まず神様を崇めることを嫌うんです。なぜならまず神様を礼拝するとき、初めて私たちの霊的な視点が神に向くからです。願い事から始めると、願い事にだけ集中して祈っていながらも神様ではなく、その願い事に集中してしまうという罠に陥るからです。悪魔は自分を神のように礼拝させようとするのです。先週も見ましたが、イエス様へのマタイの4章の悪魔への誘惑で、彼は決定的なことを、本音を述べました。イエス様への悪魔の誘惑はですね、この立派なこう物質的なものを見せてですね、このイエス様にその物質的な豊かな場面を見せて、そしてイエス様にこう言いました。もしひれ伏して私を、悪魔を、悪魔である私をあなたが礼拝するなら、これを、この世のすべてをあげようと誘惑したんです。それはどんなに誘惑だったでしょう。私たちもそこでですね、目の前に1000万円、あるいは5000万、まあ400万でもいいですね。目の前にごめんなさい、だんだん下がって100万でもいいと思いますね。私にとっては10万でもいいんですが、クラッときますですよね。これをあなたが私のこの条件をこう達成してくるなら、これ差し上げますって言われたんですね。多少それはグレーで悪いことでもですね、グラッとするのが人間です。でも悪魔はですね、厚かましいと思うんですね。このような映画のすべてを見せて、このすべてを見せてイエス様をこれを拝むなら、いやいや 私を拝むなら。だから本性が現れました。悪魔の狙いは最初から神のようになろうとしたので、最古の美しい天使が悪魔になった。イエス様への悪魔の誘惑も実は同じですね。真の神ではなく悪魔を、この世の栄光、すべての物質を拝むなら、私それをすべてあげようと言いました。でもイエス様はそれにノーと言われました。でその時イエス様はこうおっしゃいました。聖書にこう書いてある、神である主のみを礼拝せよと書いてあると、イエス様は御言葉で対戦なさいました。自分の願望を告げる前に、まず礼拝と崇敬、神を崇める祈りをすることは素晴らしいことです。それはまず神様を礼拝し賛美するとき、問題や悩みにだけ心の目が向かうような状態から私たちを解放し、すべてを支配しておられる神に心を向けることができるからです。ですから皆さんがこのように日曜日に礼拝なさることは素晴らしいことです。礼拝とはもう一度いろんなものに目がそらされていた私の霊的な状態を神様に目を向けさせるのが礼拝です。ですから毎週の礼拝によって私たちは本当に集中して見つめるべき神様に立ち返っているということであります。そのことがこのこちらの学の御言葉にありますように、信仰の創始者である完成者であるイエス、神ご自身から目を離さないでいなさい。で実はいつか時間が時があったら、ここの御言葉一節だけを解き明かすメッセージをもし間に合ったらしたいんですけれども、この目を離さないでいなさい、イエス様から目を離さないでいなさいという言語のニュアンスはですね、他のものから目を離してイエス様に目を集中しなさい、しっかりイエス様を見つめなさいというニュアンスの言語が使われているんです。ですからイエス様に目を向けるためにはですね、あるものから目を離さなければならないということです。それがこの御言葉の意味なんです。悪魔はですね、イエス様以外のものから目を離そうとして、ちょっとこちらをご覧ください。これがイエス様だとします。イエス様から目を離さないっていうことは、みちこさんこんにちは、みちこさんを今見ていますが、みちこさんから目を離してイエス様を見なければ絶対見ることができないんです。それがこの御言葉のニュアンスなんです。他のものから目を離してイエス様に目を集中させなさい。ですからイエス様に目を向けるためには、私たちの心を騒がせている思い、悩み、思い煩いから一旦目を離す必要がある。そしてイエス様に目を向ける。私はライターズ教会の礼拝の司会のお祈りの中に、今日この礼拝の時、すべてのものから私たちをの心の思い煩れを解き放って、この礼拝中は少なくとも神様にのみ集中させてくださいという祈りを聞いた時、それこそこの御言葉が言っていることだと感心しました。すべてのものから目を離してイエス様に目を集中する、心の目を向けることは素晴らしいことです。そして私は決して問題をないかのように思い込みなさいという心理学を教えているわけではない。イエス様に心の目を向けたとき、初めてイエス様の視点で今の起こっている出来事を見る視点が与えられるということなんです。ですから現実を見ないようにしましょう、いいことばっかりを考えましょうではなく、現実を見なければなりませんが、まずイエス様を見上げるとき、イエス様と一緒にその物事を見るとき、 それは大きく捉え方が変わるということです。それはイエス様の御手のご支配から外れた出来事ではなく、何かのご意味があって私の身に起こることを許された意味ある出来事だ。そこで何を学ばせようとしておられますか、という祈りが生まれるのであります。問題や状況に心騒ぎ振り回されないように、まず神の前に静まりましょう。焦らず間を置きましょう。間を置くということは、イエス様を、神様をこの状況にお迎えする時間を差し上げるということです。願い事だけに終始せず、神と人格的に向き合うということです。そして今自分が祈るとき、神の臨在される場にいることを認める、神を崇めるのです。そして次に願いの前にもう一つですね、ピリピの4章6では祈りと願い事の後に、ごめんなさい、祈りと願い事の前間にもう一つ、ピリピの4章では感謝持ってが加えられています。先に願い事だけ祈るとき、神の心の目が、神に心の目が向くのではなく、願い事、問題、悩みに心が支配されやすいのです。しかし願い事は祈っていいんですけれども、願い事の前に神を礼拝し静まり、そして神の恵みを数え感謝をするとき、実は私たちの心の目が神に向くということです。私は今日も礼拝に来る前、我が家で神様と交わってきました。で、私は感謝のノートを記しておりますので、一つ一つの恵みを数えてきました。今日は最初は7つでしたが、今日は17個になりました。書いているうちに本当に書ききれないほど恵みを受けていることに気づかせられるときに、私の心はもちろん悩みや課題はいつもありますが、感謝を捧げるとき、はあ、こんなに恵んでくださっているんだと神様に心が向くのです。ですから私にとっては感謝のノートに恵みを数えて、意識的にその感謝、恵みを探し記すことは宝の時間となっております。と同時に、礼拝と賛美、感謝を表した後に、神様に優等生ぶったクリスチャンではなく具体的な願い事を告げることができるということも強調したいと思います。どうぞ皆さん、優等生ぶらないで、また立派な祈りはできないからと卑屈にならないでください。神様が一番嬉しいのは、正直に願い事を祈り、悩みもすべて心の前、神の前に注ぎ出すことを喜ばれる霊的な親であるということです。私も親として、子供たちが私に正直に自分の悩みを打ち明けることを本当に嬉しく思います。そして願い事を言った時にですね、本当にお金がそんなになくてもですね、やっぱりそれがよほど悪いものでなければですね、買ってあげたいという、神様ほど愛がない親であるにもかかわらずですね、本当に子供の願い事を正直に言ったらですね、答えたいという気持ちがあります。神様はそれ以上です。答えたいと思っていらっしゃいます。ちょっと恥ずかしいですが、証しをします。私以前ですね、今から20年ほど前ですか、スラムダンクというバスケットボールの漫画が流行ってました。で、私は最初それにハマってなかったんですが、子供たちがその漫画の本を借りてきて見せてくれた、私がハマっちゃいましてですね、もう次が出ないかとですね思うぐらいになっちゃって、桜木花道でしたか、ちょっと違うかな、まあいいでしょう。で、その時ですね、本当にお恥ずかしい親なんですけれども、子供たちがですね、こう帰った時にですね、お父さん なんなんちゃんはスラムダンクの最新号を買っていたよって言ったんですね。その時私は何と言ったでしょうか。うちはお金ないから我慢しなさいと言わなかったんですよ。すぐ買っておいでって言ったんですよ。すぐ買ってもう本当に模範的な親じゃないですよね。でもそれはですね、こう、まあ、もちろん子どもの願いを応えたいという純粋な動機以上に私が読みたかったんですね。まあ、でもここで私が言いたいことを理解していただきたい。人間でさえそれぐらい、その子どもの素直な願いがよっぽど悪いことでない限りはできるだけ応えたいと思うように、その何倍も神様は私たちの正直な祈りを応えたいと思っておられる方であるということを今日覚えていただいて、ぜひ祈りを続けていただきたい。でも順番はまず神を礼拝し、そして感謝を数え、そして神様に目を向けて願い事を正直に祈るという聖書の順番を守るのは幸いです。聖書はおっしゃいます。どんな時にも神に信頼せよ。どんなに辛い時にも、絶望的にも神に信頼せよ。あなた方の苦労を神の御前に注ぎ出せ。私はこの御言葉は大好きなんですね。神の御前に心を注ぎ出せ。泣いてもいいですよ。もう泣き晴らしなさい。もう全部吐き出しなさい。もう文句もですね、なぜですか、全部打ち明けていいですよということです。神様は全部丸ごと私たちの辛さも疑問も嘆きも受け止めてくださるんです。ですから全部吐き出した祈りを通じた後はですね、私たちの心は軽くなんです。なぜならそれを全部神様が受け取ってくださったという臨在の中で祈りを神と交われるからです。祈りの中で次、どんな時にも御霊によって祈りなさい。どんな時にもとあります。もうこれは制限がありません。あえて書きましたが、これ限界ですが、あえて書きました。嬉しい時も悲しい時も祈りましょう。順調な時も祈りましょう。逆境の時も祈りましょう。何をやってもうまくいかない時もありますね。その時も祈りましょう。穏やかな時も嵐の時も祈りましょう。試練の時も祈りましょう。楽しい時も苦しい時も祈りましょう。穏やかな時もやめる時も祈りましょう。毎朝ディボーション、神との交わりの時も、あるいは何かを始める前に祈り、その最中に心の中で祈り、その後も感謝の祈りを捧げましょう。難しい仕事中も祈りましょう。私は励まされます。社会人の教会員の皆さんが仕事中にも祈りましたという証を聞くとき嬉しくなります。ああ素晴らしいな。神様は教会員だけおられる神ではなく、世の真っ只中で祈ることができる方だ。ある方がこのような証を私に何度もされました。先生、難しい会議の時に一呼吸置いて神様と交わることによって心が落ち着きで本当に守られました。勉強中も祈りましょう。運転の時も祈りましょう。でも運転の時は心の中で祈って目は開けてください。危ないですから。必要なものを探し求める時も祈りましょう。私は昨日ですね、ある時に駐車しようとしたら後ろのですね垣根にぶつけてしまって、本当に下手くそな運転手なんですが、でも祈ります。家内がいつも祈ってくれます。恐ろしいからでしょうね。どうぞしよう、主人の運転が守られますよ。でも祈っておられたおかげでしょうね、大事に至りませんでした。そして後ろにこうバックして止めたところがですね、ブロックの塀ではなくて木だったんですね。ですからそんなに傷つかないでですね守られました。でも本当に慎重に運転しなきゃならないと教えられます。悪魔が策略を持って神を見失わせようとするときにも神に信頼して祈りましょう。次、御霊によってとある御言葉を感謝しましょう。悪魔は私たちが全能の神に自分の力で祈ることは全然心配ならない。 全能の神が働かれることを最も嫌う。ですから私たちが神に祈ることを悪魔は邪魔するのです。そこには霊的な戦いが起こります。私たちがにも弱さがありますね。自分では祈りもできないくらい弱ることがありますね。本当にそうです。先生、祈ることもできないんです。いいんですよ。もう祈ることができなかったらそのまま静まってください。聖霊が代わりに深いあなたの悲しみ、辛さを汲み取って取りなしてくださるとローマ8章に書いてありますから、黙祷だけでもいいです。もう祈ることさえできなくても静まってください。だから御霊によってとあります。ハレルヤです。悪魔より強い偉大なお方である御霊なる神は弱さを持つ私たちの祈りを助け導いてくださると聖書にあります。御霊に満たされなさいがエペソの5章18が鍵だと見てまいりました。そしてローマの8章ではこう書いてあります。御霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ったらよいかわからない時もあるのですが、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださる。なんと素晴らしいでしょうか。私たちはうめき、涙を流し、言葉も出ない時があるんです。本当につらい時。でもその時ご聖霊はですね、私たちの内側にいてくださって、言葉にならないうめきを汲み取ってくださって、それを神様に届けてくださるんです。ですから祈れない時にも、横になっても寝たままでも疲れ切って倒れても、神様と叫んでください。その後涙が出て言葉にならなくてもいいです。聖霊はその皆さんの痛みを汲み取って代わりに祈ってくださる素晴らしい助け主だということを覚えてください。ユダ20節にもあります。聖霊によって祈りなさい。ご聖霊の力によって祈りを捧げましょう。祈りの言葉が出なくても大丈夫です。聖霊は皆さんの本当の願い事を、辛さを汲み取って取りなしてくださる。そのためには目を覚まして、言語は目を覚まし、あるいは注意している、心を配っているという意味です。悪魔はクリスチャンが油断して祈らないようにさせます。気をつけて目を覚ましていなさい。その主の時がいつなのかあなたは知らないからです。人の子の前に立つ主の再臨の日が来て、主の前に立つことができるようにいつも目を覚まして祈っていなさいとルカにあります。うまくいっているように見える時にも、必要が満たされている時にも、油断せずに祈りたい。目を覚まして注意していないと悪魔が誘惑して祈られなくても結構やれると油断させます。いつもしっかり自覚しましょう。祈り、つまり神により頼む祈りなくして、私たちは神の喜ばれることは何一つできないということを覚えましょう。次、すべての聖徒のためにとあります。これはすごい御言葉だなと思います。教会員のためにと書いてなくて、すべての聖徒のためにとあります。これは視野が広がる御言葉であり、関心の広い取りなしの祈りを進める御言葉ですね。個人的に知っているクリスチャンのために、そして主にある兄弟姉妹のためにも祈りましょう。と同時に、すべての聖徒のためにとは、個人的に会ったことのない聖徒、クリスチャン、主にある兄弟姉妹のためにも祈りましょう。あるいはすべての国に私たちは行くことができませんが、世界中のあらゆる国々の、あらゆる教派の、あらゆる境遇の、あらゆる年齢層や社会層の聖徒たちを思いやり、取りなしの祈りをさせていただきたいと思うのです。まずできることから始めましょう。 まずライトハウス教会で祈りのしおりがあることを感謝しましょう。私はもちろん自分の名前の横から 1,2,3 と今日は15日のところを読みましたが、私は牧会者なので毎日全員のために祈っています。皆さん全員のために、求道者のために祈ります。そして皆さんから祈られて今牧会が守られてきました。この7年間8年目に入っていますが、ここまで来れたのはどんなにライトハウス教会の皆さんが祈ってくださっているからです。と同時に、日本福音キリスト教会のハンドブック皆さんに差し上げました。黄色のない方はまだ書棚にありますから、自由にお持ちください。そこには各教会の祈りの課題が書いてあります。そのものを持ちて祈ることができます。ある年配の本州のお方のおはがきに励まされます。宗教法人化の時のための時からも祈られていました。祈られることは大きな支えです。皆さんこちらをご覧ください。不思議ですね。今日のメッセージを神様ご存知で、今日私がこの教会堂についてポストを開けたらこれが入っていました。このはがきはですね、まさにここに書いた、本州の湘南教会の福田さんという年配の方のおはがきが入っておりました。少しご紹介します。どうか主が御教会の祈りの課題にお答えくださり、御教会の働きに祝福してくださいますように祈ります。上記のように御教会のライトハウス教会の祈りの課題につきましては、1月第3週水曜日に祈らせていただきました。それから南の沖縄まで3月末に1周し、今週再び御教会に帰ってまいりましたのために祈る番になりました。御教会は歴史は浅くても、ジェカへの加盟、牧師就任、宗教法人格取得、墓地の建築と一歩一歩確実に主の祝福をいただいて成長なさっていらっしゃることを覚えます。これからも地域教会として一人でも多くの方が主の救いに預かりますようにお祈りをいたします。牧師先生はじめ教会の皆様のご健康が守られますようにお祈りいたします。上記小さなお知らせまで、ご返信はお気遣いなくとまで入れなさって、でも本当にこのようにですね、私たちはまだお会いしたことがない世界中の人から、また日本中の人から実は祈られているということをいつも覚えて、私たちも祈り側にも回りたいと思うんです。あるいはノースフォーラムや、今係を私は地区運営でさせていただきますが、ノースフォーラムにも祈りの課題がありますし、 OMF の祈りのカレンダーがあります。個人的にお分かりしますと、私はたくさんは祈れないんですが、毎朝のディボーションの中で最後の祈りの感謝の捧げた後、祈りの課題になるとき、祈りのしおりを通して皆さんお一人一人のために祈ると同時に、次ですね、OMF の祈りのカレンダーが毎月一度及川さんがいつもメールボックスに入れてくださいますので、その祈りのカレンダーを用いて私は祈らせていただいています。そのことによって本当に小さなものですけれども、 OMF の祈りの宣教に参加させていただいております。あるいは他のもの、祈りのノートなどを用いて、今も迫害されている世界中のクリスチャンのためにも祈りを捧げたい。そして私たちも今日まで知っている人に祈られ、あるいはまだお会いしてない人からも祈られて今日まであるということを今日覚えたいのです。私たちは自分も祈りますが、多くの人に祈られて今日まで守られてきた。祈りの支援なしにクリスチャンとして立つ人はできない、いないということです。私が牧会40年守られたのは、どん なに多くの教会員の人が祈ってくださったかにかかっておりますし、私はいつもそのことを感謝しています。神様、私のような小さな器のために多くの人が祈ってくださっている祈り手をあなたが備えてくださったことを感謝しますと祈るのです。それゆえに悪魔の誘惑がある中でも、ここまで皆さんも私も守られてきたということを今日礼拝の中で感謝したい。後での分かち合いの中で感謝したい。ああ、多くの人の祈りを通して神様がそこに働いて支えられてきたんだということを神に感謝したい。すべては神のおかげと同時に、神様が備えられた兄弟姉妹の取りなしの祈りを通して働かれる神の支えのおかげであることを今日覚えて神様に感謝したい。私も祈りますが、私も多くの人の祈りで支えられてきたことを感謝しますと。最後に、忍耐の祈りの限りを尽くし、忍耐の限りを尽くして。この忍耐は全ての根気よさ、根気の限りを尽くしてというニュアンスです。悪魔は私たちの根気、忍耐を邪魔して取りなしの祈りをやめさせようとします。しかし内住の助け主である御霊なる神により頼み、忍耐根気をいただいて、諦めずに全能の神を信頼して祈り続けようではありませんか。私はある方の伝記を読ませていただいたとき感動しました。あるクリスチャンの方は、ある人の救いのために地上で生かされているとき毎日祈り続けました。その人の救いのため。しかし、そのクリスチャンが地上で生かされている間には、その人は、その救われてほしいと思って祈っている人は主を信じなかったのです。しかし、そのクリスチャンの方が天国に召された後に、その祈られていた人は主を信じたのです。これは大きな励ましです。もちろん私たちが地上で生きている時に、その相手の方が信じることも経験をしますと同時に、この地上で祈った人が救われなくても、今までの私の祈りは無駄だったと思わないでいただきたいんですね。皆さんが捧げなさった祈りは神様のもとに届いています。そして神の主権の時に、その祈りは応えられるということを覚えて励ましを受けようではありませんか。祈り続けることは無駄にはならないのです。神の時に時間を、身を結ぶのです。私たちの時間割と神様の時間割違います。神の時と私たちの願う時は違います。でも神の時に必ず身を結ぶ。その祈りは無駄ではない。御霊は御言葉を私たちの心に示し上げまされます。最後にお読みします。いつでも祈るべきで失望してはいけない。お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、今日あなたがあらゆる祈りと願いによって、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには目を覚ましていて、すべての聖徒のために忍耐の限りを尽くして祈りなさいと語ってくださり感謝します。私たちが今日まであるのは、多くの私たちのために祈ってくださった祈りがあるからです。そしてあなたの取りなしがあるからです。聖霊の取りなしがあるからです。そして今度は私たちも御霊に満たされて、どうぞ他の方々のためにも祈る兵士とさせてください。尊い主の御名によって祈ります。アーメン。